まあ、すみません余計な話をしました。どうですか小田切さんのここまでの回です。
私低い
採点してあうん、まだまだちょっと分かってる、ちょっといまいちだっていう感じみたいな、これからちょっとボルテージを上げていただくとじゃあちょっと2段目に移って、
はい、2段目って
か、あ3段目の、はい、ベルシンケビッチですよ。
ベルシンケビッチがまあずらっと、
はい、これは
これが今回のメイン
ですよね。
ベルシンケビッチを大きく取り上げて、
はい、これウルヴァリンの、なんとかフューリー、インナフューリーか、
はい、最初3ケースはウルヴァリン、インナフューリー の、うん、あの原画ですね、うん、これもペイントではないので、線画の画工と最初の2ケースはカラーリング原画もありますので、はい、これをセットで、
これ素晴らしいですよね。またねインクの部分の、まあ、モノクロ原稿ものすごいホワイトドワッドワッて散らしてあるこう割とねラフな感じで描かれているモノクロ原稿と、まあ、それをこういわゆるプリントアウトしたあの何ですかね、インクの版の下にそのペイントの版を重ねたカラー原稿が並んで置いてあるっていう感じで、
フィルムって言ってるんですけど何かあるんですかね。
なんか言い方あったような気がしたけどな、忘れちゃったな。まあ、セル画みたいに考えてくればいいですね。
あ、セル画は逆なんです
か。逆なんですけどね。
はい、ベルシンケビッチというアーティストは、あの基本的に、はい、さっき言ったケント・ウィリアムスの80年代末から90年代でデビューした、はい、あのペイント系と、まあ、吉口さんとか俺とかは、まあ、適当に知っている、は
いまあ、そういうくくりですね、
は
い、
人たちとはちょっと違った位置づけになっているのは、はい、その人たちを先駆したというか、うん、先駆けてコマーシャルアートとか、
う
ん、
そうですね、
美術のテクニックを、は
い、どういうコミック
に、コミックスの世界に導入したという人で、はいはい、なのであのデビューしたての頃はそんなにあのラジカルな感じの画風ではなく、うん、どっちかというと、
こちらでも、ね、解説されてますけど、は
い、あのニール・アダムスっていう、はい、70年代のすごく日本での人気があって、
そうですね、神格化された
池上良一先生なんかが自分は影響を受けたっていうふうに、はい、公言されてる、ね、アメリカのコミックスの、まあ、大アーティストの人がいますが、ニール・アダムスの紹介でコミック業界に入ってて、うん、ビル・シンケビッチ、
なるほどなるほど、
だから割とビル・シンケビッチ自身のデビュー時はニール・アダムスのエピゴメみたいな画風なんですけど、あのそこから徐々になんか違う方向に行って、
だから初期の結構珍しいムーンナイトとこれ、デアデビュー
デアデビューの神話、
心の筋肉描写がものすごいニール・アダムスっぽいですよね、この手の感じとか肉体の描き方。
ただこの辺からもうちょっとあのレイアウトとかは変な感じにな
ってきて、確かに確かに、
でムーンナイトの後期から、うん、あの次にやるのがあのクリス・クレアモンドと組んで、はい、今度、ドラマやって映画にも、まあ、今やってて映画にもなるはい、ですけど、ニューエータンズっていう X-Men の、はい、まあ、ジュニアチームみたいなタイトルを、はい、あの担当することになるんですが、
はい、僕が漫画の森に来た最初に買ったコミックですね、ニューエータンズ、はい、もちろんそこら辺はみんな覚えてます、ね、もうここに出てくるウォーロックっていうキャラが、はい、もうまさしくもうビル・シンケビッチしかかけて、つうかそのアーツスタイルをそのままにしたみたいなキャラなんですよね。これを原画も置いてありますね。
このニューミュータンスの頃に完全にあもうなんか
違う
根本的に違う絵になってしまい、でそこで確立された画風によってあの以降のコミックスアート全般に対してすごい影響を与えた革新者っていう例かなと
思います。そうですよね、ニューミュータンスってほとんど画風変わっていきますからね。なんか
でニューミュータンツの頃からとカバーアートなんかでは、部分的に、ペイントアートを使い始めて、
ね、そうですね、
まあ、
ジャケンはめっちゃかっこよかった。
月刊誌なんで全編やってるっていうことはないんですけど
手がね、間に合わないです。 要はニューミュータンツでは、ウォーロックと、あと、コロッサスの妹のマジックちゃん。
マジックちゃん。
はい、はい。
なんか、今度のドラマもあるかな、はい、のマジックちゃんがすげえ似てるっていう感動のスタッツ肉を、シンケリッチで、ザッペクして
みて。なんかこう、ね、パッツな感じの、なんか出てましたね。はい。
そういうのをやってましたけど、
そうでしたか。バカですね、意外に。はい、
お孫さんですかみたいな。
ああ、なるほどね。隣にちょっとこれもまた渋い、
その隣にあるのがスパイダーマンなんですけど、これは
スパイダーマン、
これは実は、あのペンシルはシンケビッチじゃなくてサルビウステマっていう、うん、はい、あのさっきジョン・ビュステマの弟さんが、はい、ペンシルをやってまして、でそれのインクだけ、はい、ビル・シンシルがついてるっていうのだと思うんですよ。アメリカンコミックスにおいてはこういうパターンもまだあるので、はい、っていうのと、あとビル・シンケビッチは何だか知らないけど、あのインクするのが好きなんですよ、どうだろう。
あ、なるほど。
だからインクだけやっている作品が非常に多い。
あ、なるほど。でもやっぱりインカーによって全然変わっちゃいますからね。
っていうか、まあ、この人とケビン・ノーラン
は、はい、ケビン・ノーランも出ますね。
はい、っていう人は、要するに、あの誰がペンシルやっても自分の絵にしちゃうっていう。
しちゃうと。それでミニオーラとモベタっていう話ありましたよね、確かね。一発でわかるっていう感じ。はい、まあ、真剣。ただね、サルビステマ自体は割ともっとスタンダードな方なので、完全にケント・ウィリアムズでビル・シンケビッチがいいな
って。でも、ね、サルビステマ自身も他人のインクだけやってることがあって、その時は結構本人の絵になっちゃうんですよね。
なるほどね。やっぱりそこは抜けきれないっていうか、もうその隣なんかね、これはもうビル・シンケビッチの代表キャラクターじゃないですか。
キャラクターはもちろん。
そうですね、はい。そしてこのお隣は逆にすごく有名な原稿ですね。
そうですね。翻訳版も出てますけど、はい、バットマン、ブラック&ホワイトの最初のミニシリーズの、はい、あのビル・シンケビッチの一人で描いてる、
はい。すごい変な小回りの漫画ですよね。
はい、まあ、すごい、ある意味、あのサンデーページみたいな小回りになってるんで。まあ、
そうですね。そういう
で出てくるキャラクターもこれよく見ると思うんですけど、
はい、そうですね、
あのブロンディのパロディ、
はい、そうですね、これあの親父の髪型見れば分かるんですけど、ダグってことですね。
だからダグとはブロンディっていう漫画の中ですごいこう理想的なお父さんみたいな書き方をされているのが、ね、あの
実は
チャイルドアビュースをやっているっていう、
ひどい
話になっている。
というわけで、もうまるっと押口さんの影響下にあるただの客だった俺と、あの押口さんの関係者でよく知っている小田切さんが、あの無駄な話をするので、俺が無駄な話、小田切さんはためになる話なので、ぜひ、12月7日に遊び、あともう一回ね、こっちイベントあるんですけど、これは2020年来年年明け1月18日に、明治大学リバティタワーっていう、あのでっかい建物がありまして、そこの8階のホールみたいなんですか、
教室、
うん、大教室みたいなところで、まああの押口隆さんご本人と、まああの漫画コラムエストの夏目草之助さんが対談されています。でこの2人の野獣を使う猛獣使いの椎名ゆかりさん、はい、
まあね、一応小田切さんにちょっと相談していただ
いて、ああ、
いや、相談する形になるかどうかは分かんない。
でも小田切さんに押し付けすべきスタイルで、
まあ、ね、ちょっとね、
いろいろあって、
いろいろあって私がやることになりました。
あ、なるほど。8階の1083教室っていう風に書いてあるんです。はい、 まあこれはねもうまさしくご本人からお話をいただいて、
そうですね、まあ海外漫画の話だけじゃなくて、はい、漫画全般のお話、漫画とかその当時の文化状況、サブカルとかそういう話をさせていただければとは思います。あ、していただければなと思います。
さすがサブカルクイーンと
なおはず、いやサブカル何の興味もないらしい、
ね、もうこの椎名さんのサブカル集の椎名さんってすごいです
サブカル集ってなんだ、
まあ、一周あ、ムーシャドウは展示はなかった、
ニュースは、まあ、あのミステリープレイだけどね。
あ、そうですね。ちょっと俺あれ何だったかなと思って、とりあえずニュースのやつを適当に手に取って持ってきちゃった。
あれもあれだよね、あの俺と一緒に出たんだったコンプリートムーンシャドウっていうのが後からこう
出ました出ました、
便利なやつが出たから
。そうなんですよ。だからそういうのが出るたびに買い直して、前のやつとかみんなそう知り合いとかに投げちゃって、だから
ムーンシャドウも最初はエピックから出てるん
ですよね。
バーティゴから出てるんだよね。
バーティゴから後に出すことされる
んですよ。まあ、どんどんなんか日本でいうところのこう昔のグラフィック
モデル。流れとしてはエピックがまずマーベルでやってたことを、途中からバーティゴが引き継いでるところがちょっとある。
まあまあそうですね、一緒。だから分かりやすくも俺なんか多分最初に漫画の森渋谷店とか来た時に買ってたコミックとかいうのはメビウスのアルザック、ダークハウスバンドね、と多分あのビル・シンケビッチとかそのあたりとか買ったりするので、もうまさしくプッシュしてるもので、その前にそれこそジャッジ・バッドレッドバッグマン・バッド・ジェッツをあの読んでたんですよ。もう直撃ですよ、ワンパクなんで。まあそこら辺の話もちょこちょことできるかなと。で、後期から、さっきもちょこっと話しましたけど、12月13日から1月の27日にかけては、まあ、マイク・ミニョーラ、ヘルボーイのね、おなじみのマイク・ミニョーラの原画の展示がされるということで、まあ、あのミニョーラファンの方もぜひ、それと他にもですね、各国のアーティストの展示もある
ね。そうですね、なんかインターナショナルな、割とアメリカ人以外のアーティストということで、制作者って言われてたんですけど、
はい、
その押口さんが日本に積極的に紹介なさっているシンガポールの
ス
ーチーさん、
はいはい、ですよね、はい、ここら辺個人的にも非常に進行の厚い、はい、
その方 の、もたくさん出てます、うん、いろんな、うん、
作品の展示もあるんですね。
そうです
で、そちらも合わせて興味のある方、うん、あのちょっとね今回またお時間いただいたので申し訳ないんですけど、またその後期の展示っていうか、うん、ある程度固まったらよければ後期の方もまた別でちょっとお話聞かせてもらえると嬉しいんですけど、まあその時はちょっと歯医者でも映らせていただくからねちょっと今椎名さんね、あの歯医者さんに行って絶不調に
来ていただいて、いや、すみません、なんか妙に肺になってると
ですね。そうそう、今日はなんか何言ってもゲラゲラ笑うという、箸が転げてもおかしい。
なんかね、麻酔は良くないんじゃない
か。まあでも、本当に体に合わない人とかいるんで、まあ、ぜひ気をつけて。
ありがとうございます。
なぜかわからないけど、椎名さんの歯の話で最後終わってて。
すみません。